線路。今から話すこの話は、俺こと信羅が以前怪談朗読シリーズ4スーパークリーンルームで語った工場に勤めていた頃の話だ。諸君は真冬の福岡県を体験したことがあるだろうか。九州といえば南国、さぞ暖かい冬を過ごすのだろうと考える方も多いらしいが、現実は全くそうではない。雪も積もるし、氷点下の日も多い。霜柱も立つし、水たまりは凍る。自動車の窓ガラスもしかりだ。と、南国というイメージは微塵も感じられない冬が訪れる。あの日は、そう、1月の下旬、この冬一番の寒波が押し寄せた極寒の日だった。その日は夜勤のシフトだった。夜の8時から朝の8時までの12時間、俺は仕事に就いていた。その日も何のトラブルもなく、無事に一日の勤務を終えようとしていた。数回ある休憩だが、朝方の5時に最後の休憩がある。俺はふとタバコを切らしていたのに気がついた。
ああそうだ、さっきの休憩でタバコ切らしたな。しゃあね、近所のタバコ屋まで買いに行くか。
俺はこの寒い中、冷え切った車でわざわざ工場の外に出るのは気が重かったが、長めの30分の休憩時間があったので、どうしてもタバコを一服したかったのだ。外はまだ真っ暗だった。タバコ屋は工場前の大通りを右に折れ、そこを500メートルくらい進んだ先の踏切を渡ると、道の左手にすぐある。タバコ屋といっても当然そんな時間に店は開いていなかった。自販機だ。俺は踏切を渡ると、道沿いに車を寄せて、まだエンジンの温まっていない車を降りた。
うわ、サップ。
真冬の寒波、夜明け前のこの時間は気温がマックスまで冷え込んでいた。
うわ、サビ、サップ。
と、ブツブツ言いながら、俺はタスポをかざしてタバコを買い、隣の自販機で熱々の缶コーヒーを購入した。
あーす、あったけえな君は。あーすっごいあったかい、すっごい、ほらほら、ねえほらこっち見て。あーす
などと、人っ子一人いない田舎道をいいことに、俺はブツブツ言いながら車へ向かおうとした。その時だ、俺の車に向き直ると目の前に人がいた。
すいません。
そこには一人の老婆が立っていた。老婆は俺を見ながら会釈すると、俺の横を通り過ぎていく。
マジビビった。起きるの早すぎやろ、ばあちゃん。
俺は車に乗り込むと、反対車線にあるちょっとした駐車スペースに車を止め、缶コーヒーを開けた。
休憩していっか。俺は車の窓を開け、タバコの煙を外に吐いた。
うわ、サビ。
待って、煙がこもるとも辛いけんな。と、そんなことを考えながら、また缶コーヒーを手に取った。過ごしに、先ほど自販機の前ですれ違ったばあちゃんが踏切前の石のベンチに腰掛けているのが見える。
ちゃえーたばあちゃんな、こげな寒かながあげなとこに座って寒なかとかね。
俺は感心しながらそれをしばし見つめ、缶コーヒーをすすっていた。吸い終わり、缶コーヒーも飲み終えた。車の窓を閉めると時計を見た。
5時15分か。あと15分。だいぶ車は止まって気持ちよなってきたし、あと10分横になっとこかな。
と俺は車のリクライニングを倒した。夜勤は今日が最終日。明日から2日間休みだ。
何しよっかな。またゲーム三昧の日々っちゅうのもな。だって平日の休みやから友達もいねえし、パチンコでも行くか
などとぼんやり考えていたら、ずいぶん夜が明けていることに気がついた。踏切が鳴った。ああ、もう始発電車が出るのか。俺は車内で天井を見ながら、うっすら明るくなってくる様子を感じていた。電車が通り過ぎている。俺はそろそろもう一本最後のタバコを吸って仕事に戻ろうかと考えた。そしてまた再び車の窓を開けると、タバコに火をつけた。
あれ、この踏切さっきから、
え？と踏切の方に目をやると、踏切の真ん中に電車が止まっていた。
ああ、だから遮断機が上がんねえわけだ。
ああ、こりゃ神様が俺に仕事に戻んなっつってんだな。つまりお告げ。わかりました神様、仕事には戻らずこのまま寝ます。ありがとう神様、おやすみなさい。
っていうわけにはいかないと考えられる。いやいやいやいやいやいやいやいや、
無理無理無理無理、上がってもらわんと。ちょっと、
え？
俺は車から出ると踏切の方へ歩いていった。
しかしさ、なんなん、なんでこんなとこに止まっとん。
まだ完全に夜が明けたわけではないが、先ほどと比べたらまた一段と明るくなってきている。しかしやはり外は寒かった。凍える寒さだ。踏切に着いた俺は遮断機越しに電車の左側を向き、電車の先端を見た。あれ？
これどっちに向かう電車やろ？3両くらい先で止まっとうな。 右を向いてみた。こっちは長い。8両くらいだろうか。っていうか、マジであげてもらわんと会社戻れんぞ。もうそろそろ戻らんとダメな時間や。俺は焦りながらまた左手を見た。え？あ、線路に人がいる。2、3人。車掌かな。どうやら車掌らしき人が線路に降りて何やら叫び合っている。よし、ちょっと文句言ってこう。俺は踏切をくぐると線路脇の小道を歩いていった。ん？数メートル進んだ線路脇の小道の先に何やら 40〜50センチくらいの人間の膝から下を逆さまにしたような奇妙な形の木が生えていた。なんだありゃ、気持ち悪い木やな。近づいてよく見てみようと俺は進んだ。とその時、車両の先にいた車掌らしき一人が俺の方に近づいてきた。
あれ、西田さんかと思いました。あの、すいませんが、あの、一般の方ですよね。線路から出てください。
え？あ、いやいや、違うんすよ。遮断機が全然上がらなくって、あの、目線をなんとなく下に下げた俺は、その車掌が手にしているものを見た瞬間、言葉を失った。その車掌らしきおっさんが手に握っていたのは人間の手、肩から先だった。あっ、ていうことはさっきのは、と小道に生えていた奇妙な形の木の方に目を向けた。
あー、やばい、あー、いかん、あー、無理。
俺は全てを察知して後ずさりし、小走りに車へ戻っていった。
いや、マジかよ。ちょ、マジか。あー、すっげーも見たな。ちょっと無理。
ん？ちょ、待てよ。え？嘘やろ？あのばあちゃんか？あ！俺はハッとして、車から先ほどばあちゃんが腰掛けていた踏切脇の石のベンチを見ようとした。あ、俺や。なんだ、ばあちゃん無事だったのかよ。びっくりした。え、あれ消えた。ああ、マジか。
一瞬ばあちゃんの姿を俺は確かに見た。しかし数秒後、それはスーッと消えた。しばらく俺は何も考えられなくなってしまったが、
あ、そうだ、こんな場合じゃねえな。踏切渡らんとクビになっちまう。手前の踏切でようやく道を越えれたが、仕事場に戻って上司に事情を説明して納得させるのに骨を折った。その後、付近に住む社員の話によれば、やはりあの投身自殺を行ったのがあのおばあちゃんで間違いないことが分かった。夫であるじいちゃんが数日前に亡くなり、落胆の末跡を追ったという話だった。俺は
一月もの間ベッドに入ると、あのおばあちゃんとタバコ屋の前ですれ違った時の会釈を思い出した。この世に生を得て長い人生を送ってきたばあちゃん、そのばあちゃんが最後に会った人物は俺なのだ。亡くなった瞬間も俺をじっと見つめていたばあちゃん、成仏しているといいが。数日後、俺は踏切に手を合わせに